はい、改めまして田中です。本日は東京大学大学院医学系研究科医療倫理学講座特任研究員の戸田宗一郎先生の研究室にお邪魔しております。戸田先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
戸田先生のご経歴が大変ユニークでして、まず東北大学の大学院生命科学研究科修士課程を修了されまして、その後にですね、山梨大学大学院医学工学総合教育部博士課程というところを修了されました。お持ちになっている学位というのが博士括弧医科学というものでして、その後にこちらの東京大学の方に移られて医療倫理学の研究を続けておられます。東北大学にいらっしゃった時から FMRI っていう脳の活動状態を見る画像をこうスライスしてみるような機械を使って人の脳の状態を調べるという研究と、あと哲学倫理学の議論をするということを続けてこられたそうなんですけれども、この生命倫理学に関心をお持ちになったきっかけっていうのはどういうところにあったんでしょうか。
まずはその修士の1年の時に、生命倫理の必修の授業がありまして、土屋隆先生がいらっしゃったんですけど、そこで、まあ、普段の授業は、そんなにあんまり発言は僕はしないんですけど、倫理でディスカッションをするときに、かなりその白熱した議論になって、僕も結構発言して、これは面白いなと思ったのが、まあ、倫理との、まあ、本当の生命倫理との出会いの最初でした。そうですね。学部の時から、まあ、意識とか、脳とか、あと、生態学にも興味があったんですけど、まあ、脳科学をやってる研究室に所属しまして、まず、その意識に関連のありそうな人の時間感覚の研究をやりたいなと思ってまして、で、そこで、実験を組んで、やり始めたんですけど、結局、綺麗なその MRI のデータは出なくって、で、その挫折している時に、哲学とか倫理学に興味があって先生にそういうことを相談すると、まあ今脳神経倫理学っていうのがあって、でまあ多分向いてるだろうからということで、そっちの研究をやったらどうだということで、はい、それが最初に研究を始めた、時ですかね。はい。すごくその知識はあまりなかったんですけど、すごく面白くて、実験をやってる頃よりはかなり時間を割いて論文も書きましたし、かなり先生方にも好評だったので、それはすごくいい経験になりました。まず修士ではすごくいい収穫経験をさせていただいたなと思ってます。
当時書かれていた論文っていうのは、その時間感覚のことではなくて、もうすでに脳神経倫理のお話のテーマに移っていたということです
。はい。
ディスカッションの仕方っていうのは、学生さん同士で、先生も交えてのっていう感じだったんですけど、データに基づいて何か解釈について議論したりっていう。
そうですね。はい。当時その BMI、ブレインマシンインターフェースっていうのが、その足も手も動かないっていう人、が麻痺している患者さんがその糸を念じるだけでコンピューター上のカーソルを動かすとか、そういう研究が盛んになりつつあって、でその倫理的な問題っていうのを分析したんですけど、例えばそのまあ今ではそのあんまり議論されないんですが、ブレインマシンインターフェースでもしその実現、ブレインマシンインターフェースが実現化して、でその人が殺人をしてしまった場合に、その責任の所在はどこにあるのかっていうふうな議論を、まあ議論の一部ですけど、それを哲学的な文献も交えながら、まあ、修士論文の一部ですね。はい、
そういうテーマ、いかにも哲学者は好きそうなテーマではありますけど、その、疑問に思ったのが、その MRI の画像の解釈ができる先生方がいらっしゃったんですか、その場には。
はい。はい、そうです。 はい、
その環境すごく恵まれてるなと思ったんですけど、なんか両方ではなくて、やっぱりどっちかの専門家は、そのどっちかというのは MRI の専門家は MRI の画像を解釈することの専門家であるけれども、うん、哲学的議論の専門家ではないっていう人が多いというふうに思ってるんですけれども、うん、両方 MRI の画像の解釈もできて、かつそういうあの SF 的といった失礼かもしれないですけど、哲学的にあの想定されるような問題が明らかになるような想定を考えて、そこできっちり議論を深めていくっていうようなスタイルっていうのを両方できる先生がいらっしゃったのがすごくびっくりしてるところなんですけど。
はい。すごく恵まれた環境だったと思います。MRI もやれるし、電気整理もやれるし、サルを使ったり、ラットを使ったりっていうのもありますし、そういう先生が、その文学部出身の先生もいらっしゃいまして、で、そういう議論もちゃんと、アドバイスをしてくれる先生もいらっしゃったので、すごく、恵まれてました、修士課程は。はい。
一人の先生が両方できるというわけじゃなくて、複数の先生がいらっしゃった。
はい、そうです。
すごくこう、新しい分野がそこで生まれるような感じがしますけれども、昔だったらそんなに細分化されてないような状態の時、時代の時はそれが可能だったわけなんですけど、今、いろんな分野に細分化されて、機械を使える人は哲学議論できないっていうような空間的にも、指導者の制限っていう点でもあると思うんですけども、すごく恵まれてるなっていうことを、お伺いしながら思っていました。専門にされているテーマっていうのが意識状態の、解釈といいますか、それをどういうふうに解釈して治療に結びつけていったらいいかということをテーマとなさってるということなんですけれども、2009年にですね、博士課程3年生でいらっしゃった時に、日本生命倫理学会というところで、ある戸田先生が書かれた論文が若手論文奨励賞という賞を受賞されました。この時書かれた論文というのが、意識障害における有効なリハビリテーション方法の構築というタイトルでして、様々な意識状態をどういうふうに測定して解釈していったらいいかということを書かれてあるんですが、この最小意識状態という初めて聞く単語がその中で書かれてあったので、それをちょっとわかりやすく教えていただけますか？
まず植物状態について話さなければならないと思うんですけど、頭部の交通事故だとか脳卒中だとかで、脳に損傷を受けた場合に、昏睡の状態に陥って、ある程度時間が経つと、目だけ開いて、覚醒はしているんだけれども、全くその周囲や事故に対して、意識がないように見える状態に移行する時が、あります。で、そのような、睡眠とか覚醒のサイクルは保たれているんですけども、いわゆる意識がないように見えるっていう状態を植物状態っていうふうに言うんですね。で、植物状態から、記述があるんですけど、はい。昏睡から植物状態に移って、で、その、植物状態の患者さんも、ずっと植物状態になって、最後は、海外だと治療停止に、なってしまうっていう、状況がありまして、ただ、植物状態の中の植物状態の患者さんの中で、わずかながら意識を、回復するっていう患者さんがいます。で、そのわずかに意識を回復した状態の患者さんのことを最小意識状態のであるというふうに言います。で、最小意識状態の、その基準としましては、 その、まあ、まあ、例えば、目の前に指を提示して、それを、保守できるか、それに焦点を合わせられるかどうか、あるいは、その指を動かしているときに、それを追試っていうか、それを追いかけていけるかどうか、とか、簡単な質問に答えたり、計算をしたりだとか、そういうふうな、わずかに認知機能を回復した状態っていうのを、最小指揮状態っていうふうに言います。で、最小指揮状態の患者さんが回復するかどうか、っていうのは、どのくらいの患者さんが回復するか、本当に、ちゃんと、意識、完全な意識の回復にまで、どのくらいの患者さんが行くかどうかっていうのは、まだ分かっていません。その、植物状態から回復までの間にある、グレーゾーンといいますか、植物状態から回復への、まあ、途中経過としての状態として、最終死状態っていうのがあるということですね。
これはその MRI などの画像でこういう状態があるっていうことが分かったっていうことなんですか？
定義としては臨床的なもので、植物状態っていうのは覚醒はしているんですけども、意識がないっていうふうに、医療者が判断すればそれは植物状態であるっていうふうに診断されて、で、まあ、わずかながら意識を回復した状態になると、最終状態っていうふうに、診断されて、で、その診断が、MRI、最新の MRI の技術を使って見たときに、食い違いがあると。いうことで問題になっている。
その食い違いっていうのはどういうところに出てきてしまうんでしょうか？
例えば、まあ、有名な例なんですけども、植物状態、診断された人に対して、MRI の機械の、MRI にその患者さんをかけて、その撮影中に、まあ、そのテニスをしているところを想像してくださいと。あるいは家の中を歩いている時の想像をしてください。というふうに、まあ、指示をすると、まあ、健常者と同じような脳領域が活動するという。試験がありまして、まあ、これは一例、報告なんですけども、植物状態って全く意識がないって思われてたのに、健常者と同じような脳活動を、その、創造課題の時に示すっていうことは、まあ、完全にその、指示に従って、研究者に協力して、ちゃんと想像をしているっていう風に言えるんじゃないかっていうことを MRI の研究の事例として挙げられると。
そういうことが分かったときにはその方は植物状態ではなくて最小意識状態にあるっていう診断が覆るわけなんですか？
覆ってはない、実際の臨床の現場で覆ってはなかったんですけど、想像課題をこなした患者さんは、その5ヶ月後か6ヶ月後に、最小指揮状態の基準を満たすような、つまりその、自分の顔を鏡で映して鏡を動かすと、自分の顔を追っていったっていうふうな、行動を見せたので、まあ、最小指揮状態に回復する、兆しが MRI、で、取れたんじゃないかっていうことを、いうふうに解釈されているようです。はい。
そうすると、その肝のケアのあり方っていうのも非常に問題になってくると思うんですけども、まあ、何にもこう反応がないんであれば、そのまま、こう話しかけもせずに治療停止になる可能性がある状態だっていうことは言えると思うんですけど、そうした MRI の画像がわかることによって、まあ、回復の方向に向かっている可能性があるっていうことが分かったっていうことで、すごくそのケアのあり方を変えるきっかけになると思うんですけども、その辺いかがですか？
植物状態って言われている患者さんの中にも、実はちゃんと意識を持っている、つまり誤診を受けているっていう患者さんが、まあ、多数いるっていうことが、ここ10年、15年くらいで多く報告、いくつか報告されていまして、で、1996年の段階で、まあ40% 台の患者さんが、その MRI を使わないでも、ちゃんとある手法を使って、植物状態っていうふうに診断された患者さんに対して、その方法でいろいろ査定をしていくと、実はその意識を持っていたっていう、患者が多数いて、で、誤診率が高いってことが指摘されているんですね。で、その、去年、2009年、にも同じような論文が出されまして、その時も 40% 台の誤診率が報告されているので、全くその、臨床の技術として、その一般の、専門チームではなくて、一般の、臨床実践においては、植物状態っていう診断はかなりその誤診率を、誤診率が高いっていうことが、言われています。ですので、植物状態の患者さんを、そのまま、ケアしないで無視し続けるっていうのはかなり問題があるのではないかと思います。はい。
個人的な質問になるんですけれども、大学生の時に、おばあ様がその昏睡状態に陥ったっていうことを経験されていて、その時のことをちょっとご自身でおばあ様のケアについて考えられたかと思うんですけれども、その時の様子をお聞かせいただけますか？
まあ、かなり、まあ、個人的な話なんですけど、まあ、祖母にかなり育てられたっていう、部分がありまして、で、祖母が、倒れて、で、春休みに帰ってきて、ずっと付き添いをしていたんですけど、まあ、検査の途中で、出血をしまして、で、まあ、脳内も出血してしまって、で、昏睡状態になって、まあ、食事状態のような感じ、状態になってしまって、いたので、その ICU とかに行ってその祖母の姿を見ると、まあ本当にその意識はあるんじゃないかっていう感じはすごくしていて、まあ絶望的だっていうのが聞かれてたので、言われてたので、まあそこはそうなんだろうなとは思いつつも、意識はあるんではないかなっていうふうな感じは持っていて、そうですね。その直後に亡くなったんですけど、もともと意識っていうのは興味があったんですが、その僕自身の中で作られた祖母の意識と客観的な意識っていうの違いが、どうなんだろうみたいなことを、まあ、学部時代に。そうですね。まあ、悲しい経験でしたけど、今その興味を持った研究の、その中心に据えている意識障害の研究のきっかけの一つになったとは、はい、思います、
ね。教えていただいてありがとうございます。本当に身内の方が昏睡状態に陥ったところをご覧になっているということで、それでも意識があるんじゃないかっていう直感を感じられたっていうところが、同じような状態にある方の中でも、もしかしたら、その最終意識状態にある方もいらっしゃるんじゃないかっていう、そういう視線を向けられるきっかけになったっていうことがすごくよくわかったんですけれども、今、私どもが、取材のテーマとしておりますのが、その子供の脳死の状態をどう考えるかっていうことなんですけれども、意識障害と脳死の違いっていうのは、どこがどう違うのかっていうところをちょっと教えていただけますか？
意識障害の方は、 とりあえずその脳幹の機能は完全に保たれていて、自分で呼吸もできるし、そのさっき言った睡眠覚醒サイクルもちゃんとうまく動いて、反射も、存在するんですけども、その大脳の機能が、その認知機能を、いわゆる人間認知機能を司るような大脳の機能がどうなってるかっていうのが今問題になっているんですね。で、まあ、その、定時の脳機能、定時の、脳活動っていうのは起こっているけれども、その工事としての脳機能のネットワークが寸断されているっていうふうなことが、まあ、言われているんですけども、その脳死となると、その脳幹も、完全に機能停止して、大脳も、まあ、機能停止している。というふうに定義上は、なっているので、まあ、イギリスなんかではその脳幹が脳幹の機能を停止しただけで脳死っていうふうに、診断というか、診断されるんですけど、まあ、大脳も含めた全ての脳機能が停止した状態が脳死。で、植物状態とか最小死状態っていうのを脳幹はとりあえず、インタクト、ちゃんと動いていて、体能が、の機能はまだ完全には分かっていないというふうな状況ですね。
そうすると、人工呼吸器をつけてるかどうかっていうところが、違いといいますか、そういうふうに理解していいんですか？
そうですね。その人工呼吸器を、自発呼吸もできるし、あとは、重い患者さんはできないんですけども、その最初の使用体なんかにある患者さんは、自分で、その、食べ物も口から食べられるっていうふうな、患者さんもいらっしゃいます。はい。
連続的な状態もあるとは思うんですね。脳幹が機能してるかどうかっていう、ある部位が機能してるかどうかっていうところを見ると違いっていうのはあるとは思うんですけれども、意識というふうな観点で見ると、意識の濃度ですとか、そういうところで見ると、脳死と意識障害っていうのは何か連続的な部分があるんじゃないかっていうことを想像するんですけれども、その辺は全く違うカテゴリーなのか、連続的に考えられるのかっていうのはどのようになってるんでしょうか。
要求されているその意識のレベルによると思うんですけど、植物状態の患者さんに意識があるっていう時に何が想定されているかというと、やっぱりその心的状態が行動につながるような、言ってしまえばその民間心理学とか幸福サイコロジーとか言われるような、こういう刺激を与えれば、こういう風な反応が返ってくるだろうっていう風な、ちょっとかなりわかりやすい、認知機能を要求している。最小視聴体でも同じだと思うんですけど、対して脳死では、脳死に、の患者さんに意識があるかもしれないって言った場合に、俗にその、フォークサイコロジー的な意識っていうのは望めないと思うんですね。で、どういう意識かっていうと、やっぱりその、長期脳死の患者さんにあるように、その、何年も脳死っていうふうな診断をされて、すぐ心臓は止まるだろうっていうふうに言われていても、ずっと生き続けている人がいる。で、それをケアしている人がいるっていうふうな状態を考えたときに、そのケアをしている人は、その、この人には必ず何らかの意識があるっていうふうに思わないとケアできないんですよね。ですので、その、その、いくらその、脳波が平坦、脳波を測定して平坦な脳波が出ているっていうふうに、そういう事実があったとしても、 まあ、その、ケアをする人から見れば、まあ、中で士気を張るんじゃないかっていうふうな、ことを思わないと、長期の死の人っていう存在が、まあ、ありえなくなりますよね。なので、まあ、個人的に思うのは、その、長期の死とか、長期の死の人がいるっていう事実があるときに、まあ、その意識がないんだから、生きてたってしょうがないっていうふうな議論もまああると思うんですが、でも、脳死のテストとしては非常にその定時の、脳機能っていうか、その反射だとか、呼吸、無呼吸だとか、そういう定時の脳機能をテストしているにもかかわらず、その長期脳死では、その長期脳死のケースを否定してしまうというのはちょっとおかしいんじゃないかというふうには思いますね。
そうですね。その辺が結構脳死の判定基準のちょっと矛盾したところでもあるんじゃないかということを個人的には思うんですけれども、まあ、その基準をクリアしたとしても、何か、その人工呼吸器をつけさえすれば長期に生き続けることはできると。そうですよね。まあ少ないですけれども、まあみんながみんなそうなるということではないですけれども、そういう割合としては一部あるということで、でもそういう状態では意識あるないにかかわらず、ケアする人がこの人をケアし続けたいというようなことを思う気持ちを持って、ケアに当たっているという事実があるわけですので、そういう状態の患者さんというか、患者さんということも、まあ、法律的にはおかしいということになるかもしれないんですけれども、そういう状態にある子どもさんが早期移植をするということについて、個人的なお考えでも構わないんですけど、どのように思われますか？
脳死で分かっている、まあ、色障害と関連して分かっていることといえば、ペット、その陽電子断層殺影法において、脳死、植物状態とか、最初死状態の患者さんは、脳血流量が健常者と比べると低いんだけど、まあ、あるという。でも、脳死の患者さんを調べると、全くその、糖代謝が、代謝しているっていう、ことが見られない。っていうふうな、まあ、知見があります。で、それをもって、その意識がない、あるかないかっていうのは言えないと思うんですよね。で、まあ、その脳死を判定するにあたって、いろんな、一連の手続きがあって、で、子供なんかでは、やっぱりその国際的にも、回復する可能性があるので、で、再テストをするときのインターバルを長くするとか、そういうふうな手続きが取られていると、まあ、思うんですけど、早期移植をする際に、その脳死判定をする際に、インターバルを長くするといっても、どのぐらいインターバルを長くすればいいのかっていうのは、わからないし、まあ、ベッドも、代謝がないからといって、まあ、それをもって意識がないっていうふうには言えないし、だから、生理学的な、あるいは電気生理学的な、基準をもってして、言うしかないと思うんですけど、子供の子供が回復する可能性があるっていう以上は、やっぱり最大限譲歩しても長期的な査定をしなければならないと思うんですよね。つまりやっぱり臓器移植っていうのはすごく時間スピーディーにやんなきゃダメなので、まあ短期間で決定が行われて死が宣告されて臓器移植っていうふうになると思うんですけど、回復する可能性があるっていう以上は、あんまり僕も うまくは言えないですけど、もし同期移植をやるんであれば、それを正当化するためには、やっぱり、長期的な査定っていうのが必要なんじゃないかなっていうふうには思います。
なるほど。植物状態と言われる患者さんが、最初意識状態という回復の方向に移行する、そこが分岐する可能性があるっていうのと同様に、脳死の患者さんにも何か回復への分岐っていうものの可能性があるのかなということを思っていまして、それが何らかの実験パラダイムによって明らかになる可能性っていうのが今後の研究の進み具合によってはあるのかなということを想像しているんですけども、
植物状態から最終状態に行く際に何が必要なのかっていうことはまだ分かっていなくて、回復させるためには、継続したケアが必要だっていうことぐらいしか言えないんですね。マニアックな話だと、脳の軸索が成長しているとか、そういうふうな、研究はあるんですけど、それは状況を言っているだけで、何が、例えばその軸索を成長させているのかとか、意識を回復させているのかっていうのは分かっていない。同様に、脳死から、回復する例っていうのは本当に滅多にないと思うんですけど、脳死と診断された人が回復するために何が必要かっていうのは、分かっていなくて、それが植物状態から最終状態に移行する時の条件と同じかっていうと、同じではない可能性も高いですし、植物状態の研究から脳死に関して、脳死の、特にとりわけその回復に関して何か言えるかっていうと、まだ言えないっていうのが現状だと思いますね。はい。
その辺も、今後こうした新しい分野の、ニューロエシクス、脳神経倫理学という分野によって、そういう分野じゃないとちょっと救い出す見込みがないと言ったらあれですけど、両方、やっぱりこう脳画像の研究と倫理的なその意識っていうのをどう考えるかっていうのを両方やっていかないと救い出すっていうところの道は開けてこないのかなということを思ってまして、そこを諦めてしまえば、どんどん臓器移植っていう方向の流れになっていくかとは思うんですが、何か回復を信じている親御さんにとってはですね、そういう分野の発展っていうのも非常に期待が高いところだと思いますので、応援して見守っていきたいと思っております。はい。最後にちょっとお聞きしたいんですけれども、こうした最新の知見が、意識障害の研究ではいろいろ出されてまして、実際に回復の兆しが見えた患者さんに、の脳画像、脳の状態と意識の状態と照らし合わせてどうかっていうことが非常によく分かってきている状態だと思うんですけれども、こういう状態で、その情報をですね、親の方ですね、子供を持つ親の方に情報提供したりですとか、あるいは子供自身に何か教育の機会があるとすれば、どういうことが言えると思いますか？
ね、子供に対する教育っていうことを言いますと、やっぱりその必要なのは、なんていうか、ちょっと、幼稚な表現かもしれないですけど、想像力かなっていうのはあって、つまりその脳死っていうのを教える際に、多分その子供が思っているのは、やっぱりさっき言ったようなフォークサイコロジー的な、こういう呼びかけをすれば、こういうことが返ってくるよっていうことをしか理解できないと思うんですよね。で、多分その意識がないのに汗をかいたり、呼吸、髪の毛が伸びたり、あるいは出産もしたりするっていう状態を捉えるってことはなかなかできないと思うんですよね。だからその事実をどう捉えるか、どう捉えさせ るかっていうことが、まあ教育に関しては重要なのではないかなと思います。具体的にどういうことかっていうと、ちょっと思いつけないんですけど、例えばその、まあ子供だとペットとかですかね。自分のペットが死んだっていうふうになってるんだけど、なんか毛も伸びてるしっていうふうな、ふうなことを、そういうことを想像してごらんっていうふうに言ったときに、この子には意識があると思うかなみたいなことを、まあ話し合うみたいな、それを人間、そういう状態が人間にもあるんだよっていうことを、教えたらいいのではないかなっていうふうに、ちょっと、あんまり、具体的には言えませんけど、はい。
ありがとうございます。その、可愛がってる動物っていうのは、結構子供にとっての子供という存在になると思いますので、そこをこう想像力のきっかけにするっていうのは非常にいいアイデアだなと思います。こういう新しい分野というのは、戸田先生がご経験積まれてきた新しい分野っていうのは、あまり皆さんご存知ないかと思いますので、こういう研究をもしされたいって方が他にもいらっしゃったときに何かメッセージいただけますか？
はい。まあ、植物状態っていうのはすごく聞き慣れない言葉ですし、特に日本においては、そんなに、まあ、家族がそういうふうな状態になったら、すごく、関心を持たれると思うんですけど、患者さんは、その、病院を転々としているのが現状ですし、在宅介護っていうふうな、ことが多くて、あまりその焦点が当たらない分野ではあると思うんですけど、特にその週末っていうか、治療停止、の議論が盛んっていうわけでもないので、日本では。ですけど、やっぱり意識っていう大問題を考えて、なおかつ倫理の問題も考えれる分野だと思うので、まあ、人が少ないっていうことを、もし、その研究がしたいっていうふうに思うのであれば、まあ、人が少ないっていうことを憂うことなく、まあ、自分の、なんていうか、経験、あるいは信念を信じて、まあ、研究すべてに当たる、言えると思うんですけど、そうですね。まあ、自分を信じてっていうか、やっていってほしいなと思います。まあ、僕も、まあ、次回の念を込めてと言いますか。はい。そうですね。
ありがとうございます。いろいろな言葉の端々から、苦労されてきている反面、こう、ちゃんと自分自身を保って、信念を持って切る、こういう新しい分野の道を切り開いてこられているっていうのが非常によくわかりました。今日はすいません、お忙しいところお時間いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。